はい、といったわけで、アキラレディオ夜にじめた場合の皆さん、どうもこんばんは、川端アキラでございます。さあ、まあ、あの昨日ですね、もう昨日からだいぶ時間が経ってしまったような、そんな気がしてはいるんですけども、まあそんな達成感と、安堵感からですね。まあちょっと内座処理で、軽く飲みながら、ライブ放送、アーカイブを残そうと思いますけど。今日は日本柱で行こうと思っております。まず、世論産後祭り、川端明ランド、世論ヤングブラッドと、題しまして、その産後祭りにね、お話をしていきたいな、と思います。そして、毎月まあ、私ね、何度も言っておりますけども、1月19日が誕生日なので、まあ、11日に合わせて、だいたい YouTube の動画をね、上げてはいるんですけれども、走れ世論をね、こう、公式ミュージックビデオをずっと作りたくてですね、アイデアをいろいろ温めておく。おったんですが、それがですね、YouTube。はい。いよいよ上がったということで、今日はこの日本柱で、お話しさせていただきたいというふうに思います。はい。ライブ放送ですが、ね。ゆっくり、放送していきたいと思いますね。飲みながらすみません。一座処理からお送りしておりますが、まあ、世論産後祭りですね。もう第55回を、重ねておりまして、だから55回ってことは55年続いてるってことですね。まあ、コロナがあった時はね、残念ながら開催されてない年もあるんですけれども、まあ、この、基本20代の世論在住のその世論連合青年団というね、青年団が主催する、まあ8月の大体第2週の土日に行われる、まあ一大イベントです。まあ歴史がありますけども、今回放送でね、司会の方に言ってもらったんですけど、私3歳の時に、飛び入りで、産後祭りで歌ったのがね、親が言うところの私のデビューなので、まあ、それもね、エピソードとして加えさせていただきました。3歳の時に出て、で、自分が覚えている記憶にある時はですね、まあ割合その、まあ夜も観光ブームでね、かなり潤ってるというふうに聞きましたので、例えばまあかぐや姫とか、風、22歳の別れとか、直行きでね、有名な伊勢正三さんとか、伊勢正三さんを見た覚えがありますね。あと先輩の番にも出てましたけども、まあ、あとはお笑いの方だとか、モノマネの方とかね、まあ、夏祭りだと大体、まあ、昔は盆踊りがあって、それこそ炭鉱節だったり、まあいろいろ、盆踊りがあったのはもうずっとですけど、盆踊り、一回復活したような気がしたんですけど、消えてしまいましたね。まあまあ、それはいいんですけども、まあ、よくはないね。うん、皆さん、まあそう、楽しみにしてる方もいると思いますので、まあね、正直な気持ちだったら、結構土曜日とか盆踊りあってもいいんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、パレードはあるんですけども、最近、まあ割合そういうふうにしてなってくる。まあすいません、最近の話をして。まあ森口博子さんだったり、 まあその当時のアイドルがね、なんかうちの社長関連のそういうお世話になっていてね、それこそフライングハイのあの社長さんもとかも、要は私はあまり詳しくはないですけど、アイドルも、まああのはい、そういうアイドルの仕掛けをね、だから観光アピールとしてのプラス、そういうアイドルがそういうデビューを世論でデビューする、そういうのもあったみたいですね。あとはやはり、アクターズスクール、安室奈美恵さん、知念美奈さん、マックス、ダパンプ、山田優さん。結構いろいろですね。来てたみたいですよ。はい。知念リナ、リナさんのラジオ番組に出た時も、世論ってなんか昔のすごい沖縄の素朴な風景がすごく残っていて、まあ、素敵なところでしたっていうね、そういう話も聞いたことがありますけど、まあありがたいんですが、うん。で、まあアクターズスクール、まあ、やっぱ沖縄との交流やっぱり多かったような気がしますね。はい。で、沖縄からやっぱりこう、家はマブヤーだったりね。まあヒーローショーですね。まあ私が小さい時はまあ、仮面ライダーとか、まあそういったところが、ね、仮面ライダーシリーズとか、まあゴレンジャー関連が多かったね。やっぱり子供たちがね、見て楽しめるような、そんな、まあ幅が広いんですよね。盆踊りから、サンゴ祭りね、そういう歌もありますし。まあ、だから、サンゴ祭りっていうのは、自分がまあ生まれた、時からのなんかこう、はい、こんばんは、サンゴ祭りお疲れ様でした。声ちょっとガラガラですか？はい、ガラガラですよ。もう、全力で、まあ30分も歌ってないですけど、その前のかなりリハもしましたし、まあ、ね。まあ、今日はもう歌わないかなっていう。今日はいいかな。まあいいんですが。はい。まあちょっとあっちゃこっちゃ飛びましたけど、まあそういう時代の時にですね、要は、まあ高校生の時に、サンゴ祭りに出たんですよ。まあ、アッシェイカーのコピーだったと思いますね。高校3年の時に、同級生のお父さんが、まあ、観光、世論観光協会のね、会長さんをしていただいて、してまして、まあ、うちらもかなりバンドで力入れてたんでね。じゃあ、川端くんがいるところのバンド、出そうかっていうのがありましてですね。まあ、20分もなかったんじゃないかな。15分ぐらいかな。3曲ぐらいだったと思うんですけどね、覚えてるのは。まあ、カモンとか、レディオマジックとか、アッシェイカーの曲やったんですけど、私その時には、いろんなところで言ってますけども、最後ね、かっこつけて、こう、ジャンピングキックみたいなやつをやったんですけど、いわゆるブルース・リーじゃない、ジャッキー・チェーンみたいな、そういうやつね。このカモンっていう曲のね、てか、ぜーん、ぜーん、ぜーん、ぜーん、ぜーんってこう、で、ゆっくりになるところがあってね、そこでジャンプして決めるところで、ちょっと、一回着地に失敗してひっくり返ってね、しばらく、脳死とは起こしてないですけど、しばらくその場にいました。まあまあそんな形で。で、高校の時に出て、やっぱりいいなと思って。やっぱり観光客も多いし、やっぱり、世論の人たちもね、まあ家族連れも含めて、こう、やっぱり楽しみにしてる夏祭りなんでね。そんな風にして来てくれてという形で、まあ高校の時はもう卒業 して、まあ東京に行くんですけど、まあいつかサンゴ祭りに出れたらなぁなんていうふうに は思ってました。はい。そして、世論さんお祭り、その間ずっと、まあ、アマチュアバンドでね、やっていて、まあ、大学でも音楽やってましたけども、なかなか、当時はもうバイトしながらバンドやってたんで、まあ、学生でも、学生の時もね、ほぼ、二十歳の時一回、まあ世論の、まあ皆さんそうだと思いますけど、成人式の時って地元に戻る、ことがですね、まあタイミングが多いんで、まあそれは大体1月じゃないですか。昔は1月、成人の時1月15日だと思って、まあ世論は大体、冬休み期間中なんですけどね、1月の4日とか。まあでも、みんなに音楽やってます、バンドやってますって言っても、ああ、そうなんだ、頑張って、みたいな感じの、まあ、反応っていうか、まあ、言い方おかしいですけどね。なんか、ああ、出たいんだけどな、でも地元の人間と一緒にやってるわけでもないし、ね。それこそ、まあ、先輩方が出てたりとかして、まあ、かりゆしバンドとかですか含めて、まあ、まあ、たまに夏変えると、まあそういう、まあでもほぼ夏変えれてなかったような気がしますよね。ハイシーズンで高いんで、あんまり、この、世論はまあ、旧盆というより新盆に合わせてやるんですけど、だいたいタイミングとしては、産後祭りが終わると盆が入るっていう形なんですけど。まあ。まあ音楽やってる人にね、ぜひ、というか音楽好きな人、ぜひ聴いてほしいのは、やっぱ20代からね、こう、うまくいく人なんて、ほんと一握りなんで、すごくまあジレンマっていうかね、こう感じてましたよね、いろいろ。いや、いつかいつかみたいな感じもしてました。はい。正直。でもやっぱりこう周りからですね、ライブ頑張ってるね、みたいな形もあったり、まあ実際にデモテープとかね、まだ CD はリリースしてませんでしたけども、アマチュアだったんですね。音源を作るようになって、ああ、なんかこう、興味のある人たちの中ではどんどん浸透していって、まあ20代で蘇る人々、書いてましたし、カセットテープで出したから、アキラはそういうなんかちょっと世論とかもやっぱりこう思ってそういうふるさとを思ったね、そういう方向にじゃあやるんだなっていうふうに思ってるっていうか、そういう思いがね、こう結構いろいろ浸透して、まあ前 YouTube でもあげましたけども、アマチュア時代にちょこっとだけその、輝く星の夜にっていうのでね、深夜番組で出たり、まあ、いろいろ、東京にいる世論の子たちが、あ、結構、コブラツイスターズ盛り上がってるじゃん、みたいな、そういう反応がどんどん増えてきて、で、99年、この運命線サラバ号出発でデビューして、まあ、やっぱり、ラジオね、テレビの力、まあ有線放送のですよね、大きいので、いろんなとこで曲を聴いて、そして私がキャンペーンをすると、ね、世論、必ず世論は言って、世論出身ですっていうのを言ってましたんで、そんな中でこう周りが結構、ざわついてきまして、ざわざわ、悪いんじゃなくて、ざわついてきまして。で、満を持してデビューして、それで、2000年の、産後祭り、呼んでいただいて、これはもう伝説と言われている、今でも、世論でいろんな人が語るんですけどもね、だいぶ今、世論マラソンで、皆さん行くとわかると思うんですけど、砂浜がね、だいぶ小さくなって、草木がね、多くなって、だいぶステージは小さいんですけども、 まあ、私が覚えてるのは、当時新聞の発表では、今、世論5000を切ろうとしてますけどもね、観光客もいてね、茶花海岸に5000人の人が集まってるという話を聞いています。多分今までの最高記録だったんじゃないでしょう。だから2000年のザ・コブラツイスターズ。隣の島、沖永良部島まで、聞こえてたって本当なんですけどね。チナまで音が聞こえたっていう噂もあるぐらい、東京からですね、PA、ね、アンプとかね、音をね、あれするのが、まあ大体地元のやつを使うんです。まあ、いわゆる、照明さんも含めてです。まあ、レコード会社、ビクターの人も、事務所のね、選手も来てましたので、まあ、総勢何人ぐらいいたのかな。なんか、映像とか、もう収めたし、結構な人数だったと思いますよ。で、その時の青年団長が、今の観光協会長の金子さんです。ですけど、はい、彼が青年団長で、呼んでくれて、まあそしてかなりですね、同級生がね寄付してくれたみたいなんですけど、まあ世論の産後祭りっていうのは、まあ世論にある企業がね、まあ協賛もしたりとかもするんですけども、基本やっぱりこのいろいろ世論にその住んでいる方々のね寄付とかで、その花火だったり、出し物だったりね。まあ、いうのはこう、決まってきてるので、まあまあ、本当にというか、後でね、こう内緒でこう、同級生とかがね、こう、名前とかがこうやって寄付でやったとき、本当にね、もう、涙が出ましたけども、ありがとう。ね。呼んでくれて、まあその時のステージっていうのは、ちょうどこの我々の茶花海岸の、ね、墓地のところの上にね、満月が照っていて、まあ、いろんなところでも話してますけど、蘇る人に言ったと、その月の素晴らしさ、良さにはね、このコブラツイスターズだろう、世論で生まれた川端明だろうが、もう世論の自然のこの美しさに勝てないと、なんか包まれたような感覚があって、ほぼなんかライブも記憶がないんですけども、まあまあとにかく音はすごい良くてでかかったみたいですけど、まあ今はまだちょっとね、違う思いがあるんで、また後で話しますけど、まあそんな中ですね、もう人、もうとにかく、黒山の人だかりって言われるぐらい、ほんとすごい人だったんで、自分、ザ・コブラツイスターズが終わった後ですね、花火が上がるんですけども、もう、とにかくもうそこにいたらもう、もみくちゃになるっていうことで、花火もほぼ見てないです。終わった後すぐ、楽器とかは、ロディの方とかも来ていらっしゃったのを任して、もう遠回りして帰ったようなね気がします。初めてじゃないですかね、人生をこの、花火を背中で見るっていうね、後ろでこうやってちょっと振り向くとこう花火をわーわーどんどんどんどんな、まああれはなかなか経験できるようなことですね、よかったななんて思ってます。はい。で、その後、産後祭りはやっぱりちょっとやっぱり、東京からバンドで来るっていうのは、あまりにもお金がかかりすぎるっていうことで、そっから、お呼ばれすることはまあ、なかったりして、ね。そんな感じだったんですけど、もちろん、まあ、全国でいろいろライブもしてましたから、ね、夏祭りとか、学祭とかもいろいろ祭り関係は出てたんですけど、産後祭りはちょっと、はい、ちょっと空いてはいたんですけども、まあそういう、大体夏だとイベントとかが多かったので、 この間の三五祭りとかも見ることはなかったんですけど。で、またそこからですね、絡み始めているのはやっぱりこうソロになってね、やっぱ沖縄の那覇に住んだっていうのがやっぱ大きかったですかね。まあ、世論と沖縄だとやっぱ距離も近いですし、うん。まあその、自分のお店の内茶処理の、もう原点にもなっている内茶処理ライブっていうのはね、世論のサビチラ館というところで、世論マラソンのウェルカムパーティーでとかでやるような、まあ、イベントごとをやる屋内の施設では世論で一番でかいところなんですけども、まあ、そこで、ね、友達が実行になって、まあ、それも5、600人ぐらい、集めてくれて、ね、ソロになった時、最初の時、いいライブを含めてから、その流れから、そうですね、やはり定期的にこの、産後祭りも含めて、出るようになって、まあ、それこそダイナミック琉球のね、生間明さんが、自分のその、沖縄鹿児島限定シングルの、忘れたんじゃない、思い出さなくなるだけさ。その時にですね、まあ、ソロでまた、こう、産後祭りで凱旋というような形で、で、誠の夢作った時のメンバー、大学時代のベーシストジェフなんかね、まあ、ジンとか、キロトとか、そういうメンバーとまた来たり、また沖縄から来るね、メンバー揃えるのも大変だっていうことで、割合コップ。はい。とは国内航空の飛行機プロペラ機 YS にね、かけて YS、まあ、時代で YS14 とか YS15 とかなんか言ってたんですけど、まあそういう世論に在住するメンバーでこう、産後祭りをこう出るように出始めたりなんかもしてましてね。うん。でもまあこう、特にバンドとかやってる音楽の人たちはぜひ聴いてほしいんですけども、やはりこの、活動とか人生っていうのにはこう、スムーズに行くだけじゃないんですよね。自分も産後祭りを、こう、声かからなかった時期もあったりして、まあソロになってからね。で、ちょっと先輩なんかに、なんでアキラステージ歌わないんだって言って、すいません、呼ばれてないんですよ、みたいな、なんかね、ちょっとこう、罰が悪いっていうか、言いにくいようなね、そんな感じがして、そういうところのこの、見る花火っていうのをね、なんかこう、変な話、濁った心で見、濁った心ってわけでね、なんか冷静に見れないですよね。楽しくないっていう、ね。結構頑張ってんだけどなと思ったりも。いやでもまあ、頑張ってる姿っていうのは、ね、必ずしも見えるわけではないなと思いつつ。うん。ね、表面上なんかこう、リリースしました、CD 出ました、こう、ありますみたいなね。そう、川端兄弟が来た時も産後祭りを結局直前になって雨でガーって流れましたからね。うん。まあいろいろ紆余曲折ありつつ、はい。もう23分は喋ってしまいましたけども、第55回プロの産後祭り、写真のですね、メンバーを見ていただくと、まあ真ん中にいる、私、川端明。ここから三振。そしてですね、いつも通り、ギターの吉田和明。ね。で、今回パーカッションに回っていただきました、小高隆。そして、なんと、すごいのはですね、まあ、なんとって言えばばっかり言いますけどね、ビレッジのね、若大将、池田大吾。彼もギターボーカルやったりとか、パンクバンドやったりとかね。まあ、世論の中ではなかなかの有名人なんですけど。大悟がね、もう自分でビート大悟っつった。いわゆるターンテーブル、要は打ち込みとかもなんか、 コロナ時代になんかハマったみたいで、俺ぜひね、ま、後々出てくると思うんですけど、スクラッチとか、要はね、リンキンパークとかね、今時の、まあ、日本のバンドだと、マンウィザミッションとか、なんか要はスクラッチ、その、DJ のね、その、あれをやったり、ラップを入れたりね、まあ、器用にハーモニカも吹いたりですね。まあ、すごいいい感じで、できたなと。で、大悟はその、自分でその、インスタとかも上げてて、自分とはまたちょっと違う黒いダイヤのね、涙との、まあ、世論の砂っていう世論の人たちの歴史をね、また、この、結構パンクな曲、打ち込みパンクみたいな感じのやつ、面白いことやってんなと思って。だから、満月市場で、ライオングランプリの時に大悟のプレイを見たときに、あ、ちょっと生バンドにそういうの要素を入れてみたらかっこいいんじゃねえかなと思って。俺はその、基本、なんていうか、あんまりこう、オーガニック派というわけではなく、YMO とかも電気グルーヴとかも好きですし、プリンスとかも好きなんで、結構その、まあ、D ライトとか、でも、ヒップホップも好きですから、要は、生音じゃ嫌だっていうタイプの人間ではないんですよね。こうミクスチャーというか。まあ、コブラフェスターズの音楽を聞いてくれれば、ある程度そういうそのミクスチャー的な部分というか。ミクスチャーというとなんか、ドラゴン足とかね、こう想像しちゃうでしょうけど、日本を。まあ、割合、まあ、キナショクシャンドチャンプルですね。チャンプルですね。なんかチャンプル音楽です。なんかいろいろ混ぜる。まあまあそんな音楽で、まあ、大悟も、まあ、サンゴ祭りで初めてやって、で、福岡でね、ESP だったかな。ギターの、ね、専門学校に行って、通っている、ミシェル・ガーンとかブランキーとかそうですけど、あとまあ、リハでよく地味編とか弾いてましたけど、まあ、とにかく、セッペリンとか60年代、70年代を基調とするそのギターロックが好きで、そういうところに影響を受けてるバンドの日本のバンドが好きだっていう、この、南宗春がね、まあ、前々から、この時期ちょっと世論に来たいとかって言ってたんで、参加してもらって。まあ彼は何個かちょこちょこ、高校3年の時も一緒にやってますし、YouTube 見ても、サンゴ祭りでもね、ミシェルガンやるか、ゲットアップルーシーもやりましたし、それで一緒に、やっている、高校時にやってた、バンド仲間であります、川端美玲さん。川端美玲さんは、北九州の大学に行って、軽音楽部で、そのサークルで、ドラムを叩いてるみたいです。もともと世論の吹奏楽部、パーカッション、ドラムで、まあ上手かったんで、まあ、誘ったらね、楽しいかなと思って、声かけたんだけど、もうちょっとびっくりしたのは、霧島の方で大雨あったじゃないですか。そのためにね、鹿児島空港から与論までね、飛行機が飛ばなくてね、ね、1日か2日ぐらいあった走りになってて、うん、まあ大変ですよね。基本福岡にいるわけですから。そうそう。宗春も台風で、友達のとこいたとかって言っても、二日ぐらい足止め食らってたって言って、なかなかメンバーが揃わない中、ほんと全員揃ったのって日曜日ですよね。日曜日だから、午前中から練習してたもん。してたもんっていうか、はい。10時ぐらいに集まって、本番のリハが、いわゆる午後3時だったんで、 はい。まあ、だからガラガラなのかもしれませんね。まあ、ライブはやると思うんですよ。なんかすごいガラガラなんですけど。で、ミレイさん、曲もそんなに多くなかったんですよ。アンコール入れて5曲ぐらいだったんですけど。まあ、急ピッチでやって、パーカッション、ね、小高隆が、とりあえず、練習ではガイドとして、まあ、ドラムを叩いてくれて、まあ、俺も、そのギターの、ベースの山下大志は沖縄に住んでるので、大志が土曜日に来るまでは、俺がベースを弾きながら歌ってありました。はい。もう、30分ぐらい喋ってますけど、まだまだ喋りますよ。はい。掘りだくさんだったね。ヨロン号の話なんて、次回にしようかな。ヨロン号かかってるけど。まあ、とにかく YouTube 見てほしいんですけど、まあ、次回にしましょう。はい。まだ終わんないってことですよ。はい。産後祭りお疲れ様っていう。そこで、もちろんこの川俣明の音楽をやる、ね、私に声かかってるから、川俣明の音楽をやるのはいいんですけれども、その時に考えた時に、やっぱミレイさんと宗春がいるっていうことは、これはもう、世論の若い血を、ね、入れたそういうバンド編成にしようと。まあ、年齢関係なくとにかくその、荒ぶる若い魂っていうね。だからこの、バンド名も作っちゃいました。川端明アンド、ヨロン、ヤングブラッド。ね。まあ多分、ヨロンブラッドっていうことはね、皆さんもわかると思いますけど、川端兄弟でやってますからね。まあ、ヨロンの血ですよ。ヨロンブラッド、ね、で、ヤング、ね、魂が若い、ね。ということで、ヨロン、ヤングブラッドとかして、これも一曲目はもうヨロンブラッドだ。で、大悟が DJ でね、ヨロンブラッド、なりつつ、ね、追い上げてくれて。うん。結構、いい感じで、まあ、ほぼテーマを、こう、世論を絞ってっていうことだったんで、まあ皆さんも聴きたかった曲もあるとは言いつつ、20分プラスアンコールだけだったので、まあそこは、割合、うん、みんな結構ね、20分から25分って結構タイトなんです。プラスの時さすがにそんな短くなかったんです。結構1時間近くやったんじゃないかな。まあまあ、まあいいんですけどね、それ、いろいろ若者も含めて。いろいろ、ね、出た方がいいというのはもちろんわかりますしね。うん。まあ、基本無料なんであんまり長くやるっていうのもそんな、もったいないっていうか、思いますけども、まあまあそれは置いといて。この中でね、とにかくまあ、その後はもう黒いダイヤの中でね。黒いダイヤの涙。後で映像を撮ってくれた人のね、話を話っていうかその映像を見たらね、嬉しいんですよ。やっぱりね、中学生、高校生、ね、世論の若い子たちがね、反応してるんですよ。なんかこう、ちゃんと浸透してるんだなと思って。だから、バラードもちょっと考えたんですけど。うん。基本、世論マラソンはみんな踊って、ね、もう、踊って歌ってスカーッとすりゃいいかなっていう、なんか、いわゆるランナーの気持ちはわかるんで、あまりこの時間が20分とかだとね、バラードもほぼ入れられないなとは思うんですけど、産後祭りの場合はこう年、来てる年齢層の幅がやっぱ広いので、やっぱりゆっくりとしたバラードとかしっとりとした曲もね、聴いてほしいんですよね。なので、黒いダイヤの涙をやりました。はい。そして3曲目はですね、なんとなんと、ね、せっかく参加するんだったら、宗春くん、そして、ミレイさんに、二人で、まあ、ほら、福岡とは、同じ福岡という、まあ、北九とね、福岡市内だったら、距離もあるんで、まあ、そんなにしょっちゅう会えないみたいですけど、なんかそんな中で、こう、送られてきた曲がですね、まあ、ある世代にはもうドンピシャ。懐かしい。 私はそんなに通ってないんですけども、コンプレックスの、
はい、
恋を止めないで。ね。Don't stop my love, 恋を止めないでですよ。ね。まあ、恋を、あれはもう合意解散したのかな。だから、布袋さんとキッカーさんのね、大型グループで。これはもう、ネタはもう、映像を見てもらった方がいいもの、後々あげるんで、それを見てもらった方がいいかもしれない。まあでもちょっと話すと、Be My Baby で、あの、東北の震災があった後に、コンプレックスが、一夜限りでしたっけ、なんか再結成した時に、Be My Baby で登場して二人が踊りながら、この真ん中で握手するっていう、あったじゃないですか。ちょっとあれをね、ちょっと、パロディって再現しようっていう話になりまして。それをですね、実は、さっき話した、コブラツイスターズ、ザ・コブラツイスターズを呼んでくれた、当時の青年団長、川端光雄さんが今、現在、世論と、観光協会の会長をしてるわけですよ。若くして。まあ、あの、玉田町長は元世論の観光協会長、まあ、そういうとこあるんですけども。で、ドラムの川端美玲のお父さんですね。はい。で、美玲さんには黙ってるわけ。俺たちは。みんな隠してるわけ。ちょっと高志が歌ったりとかして、ああ、そういう風になるのかな。大悟が歌ったりとかして、そういう感じで、ああ、明さんが歌うのかなっていう風に、あくまでリハでは黙ってて、うん、本番直前のリハーサルも来ないですよ。だってネタバレしちゃいますから。絶対バレないようにして、一回だいぶ前にちょっと、あの、下処理に、三つさん歌いに来たのかな、はい、まあまあこういう段取りでお願いしますもん。これがまんまとハマりましたね。すごかったですね。面白いですね。はい。だから、結構ね、その後に爆発したんですよね。爆発っていうか、コンプレックスを好きな30代、40代の人が前に出てきたし、そういう、ね、19、20歳の、あの、彼らが、ね、バンドメンバーが選ぶ曲にしては、だからちょっと謎じゃないですか。ラッドウィンプスとか、ね、ヒゲダンとかミセスグリーン、まあまあそういうバンドが好きかどうかわかんないけど、ね、グリーンアップルとかそういうのもではなくて、まあまあギタリストだから布袋さんが好きだっていうのもあったんでしょうね。で、二人で相談して恋を止めないで行ってたみたいな。もちろん三尾さんはそこはドンピシャなんで、ちゃんとあのキッカーさんの格好をしてくださいみたいな感じって言ってた。まあイメージとしてはあのマトリックスのキアヌ・リーブスみたいな。はい。まあ私は布袋さんのコスプレは してませんけど、まあ世論号のコスプレをして、まあ、ね、お互いにこう、長いコートみたいなやつを、シャスロスさんが格好で着て、はい。こう、大悟が Be My Baby のサンプルを鳴らしつつ、真ん中でやると、もう見えましたもん。ドラムのミレイさんの、顔が、もう表情がない。なんかこう、お父さんだってみたいな感じで、変わっていくのはね、なんかそっからまたこう会場がガゼン盛り上がったな、ね、面白いですね。なんか音楽ってその聞こえている、その音楽だけじゃない部分っていうんですか、もちろん人間がやってるわけですから、当たり前だと思うんですけど。その盛り上がり方がやっぱりね、結構だから、ミレイさんも、世論高校はやっぱ吹奏楽部の出身だから、まあ、結構彼女はできる音楽活動をしている、いわゆるだからまあ、中ではまあ、憧れの先輩みたいな感じなんですよね。だから、そこに対してのなんかこう、ボルテージ、まあ、うちのお袋とかも見に来てたけど、あの、ね、こいつ悪いけど、 司会がちゃんと言ってるんですよ。あ、三つおのこ、三つおさんのことはもうシークレットだから言ってないんだけど、司会が言ってるにもかかわらず、まあ、ほぼね、ちょっと、なんか、誰がステージに上がってるかっていうのはあんまりね、ちょっとね、今一つ、ある程度の年齢の方はあんま分かってないみたいです。はい、後で、ああ、そうだったんだ、みたいな。はい。まあまあ、中にはもう、酔っ払ってて何が何だかさっぱり分かってない人がいっぱい、おりますから。まあ、夏祭りっていうのもそういうもんだと思うんですけど。いや、まあまあ、だからそこからヒートアップして、だから、津さんも、だからすごい、やっぱり、こう、ちゃんと練習してきたみたいな感じが、なんか、あって、なんかいきなりこう、ああ、こういうとこでハマるんだ、みたいな感じがね、あってよかったです。はい。で、もう、まあ4曲だけだったんで、まあ、最後はもう、ヨロン号で。ヨロン号も嬉しいですね。やっぱ曲調が明るいのかみんな乗ってくれるんですよね。なんかこう、列車の真似したり、ね、ぐるぐるぐる回ったりとかして。で、プラス、こう、ヨロンブラッド。ね、最後の。やつをもっとこう、早く、パンクっぽくね、こう、つなげて。こう、ヨロン、ヤングブラッドですけど、ヨロンブラッドとヨロンブラッドで挟むっていう。それがね、これを思いついた時はもう、これはもうライブは絶対盛り上がることだった。アンコールはもう違うで、恒例のタオルぐるぐる回して、そんな形で、まあ、良かったですよ。ね。大統領と第3行図。無事、ね。トリオを務めました。本当、まあ、ね、宣言団の28歳、29歳ぐらいの、メンツというのも、そんなに交流はないかなと思いつつ、実はいろいろ音楽好きな人たちと繋がっていたので、なんか、それでこう、呼んでくれたのかなって、去年は、私は土曜日で、沖縄ラブ島の大山ゆり子さんね、取り立った。まあ、55回今年も沖縄ラブ島からも、応援に来てくれましたし、まあ、インバウンドの影響でもあるんでしょうか。結構、海外の方も、ちらほら、お見受けして、まあ、ねえ、やっぱり、日本人よりロックフェスに慣れてるとはいえ、結構そういう方々がこう、ワールドワイドな方々が聞いてね、普通にこう、一心不乱に、盛り上がってる姿っていうのを見るとね、嬉しいですよね。音楽の力、やっぱそういうのあるんだなと思いました。はい。そして、10分ほどの休憩をいただいて、まあ、サンゴ祭りも最後はもう締めは花火ですから。花火は見て、花火見てる時の感想ってなんか、うまく伝えられないんですよね。だからそのままラジオやればいいって、何ブツブツ言ってんだ、みたいな感じになるかもしれないけど。まあそんな中でちょっと一つ思ったことがありまして、まあまたその、アキラレディでも話すと思うんですけど、私が NHK で進撃の巨人以来すごく気に入って、まあ、何回も見直しているアニメがありまして、まあ元々は漫画の単行本、まあ原作なんですけども、ね、大豊さん、地っていうね、地動説のやつがありまして、これ結構ね、彼らはすごいいっぱい作ってるけど、やっぱサカナクション何度でも、何度でもっていうか、まぁ、ちょっとこうテクノっぽいような、ね、打ち込みも入れたようなそのサカナクションのこの曲があるんですけども、それがね、花火でね、重なったんですよ。まぁ、他はほら、ミレットさん、とか、洋楽、なんだ、グレートマンショーかな、いろいろ。まあ、あと、ね、 富士ファブリック流れるかなと思ったけど流れなかったですね。今回曲はそんなに多くなかったような気がしたんですけど、ね、花火と合わせたりっていうかね。まあだからあんまりそれは著作権の問題があるんで、YouTube でもあんまり上げないんですけど、その時にだから、血が、血のね、主題歌。あれ何でしたっけ？化け物でしたっけ？モンスター。ちょっとごめんなさい。後で調べます。怪物かな？いやいや、ちょっとごめんなさい。ちょっと調べます。それが流れた時ね、涙が出るぐらいのね、感動を覚えたんですよね。世の産後祭りのこの写真の、高台のところにね、こう、登って、花火を見上げた時にね、血なんですよ。ヨロンブラッドでしょ。で、その、地動説の地なんですけどね、この、カタカナで地っていうのはね、いろんなことに当てはまっていて、まあ、いろんなことを思ったりとかするんですけども、まあ、私のね、この指をこう広げながら、今、地っていうね、自分の手相を見ながら地って書いてるんですけど、カタカナの地を。これはね、ブラッドの地でもあり、知るという地でもあり、あ、その、地っていう、そのね、あれはそうですよね、地球の地であり、大地の地である。だから、いろんな地に当てはまる、ですよ。これがね、世論、ヤンググラッドとね、その、この産後祭りでやりたいなと思ったことと、ね、ぴったり重なっちゃって、なんかすごい、もう、言いようのない自分の中での感動？だから結局、なんだろうな、その飲み会の時も話したけど、やっぱりこの、音楽っていうものは、ね、真面目な話をすると、音楽っていうのは、例えば言ってますけど、錬金術ってもあるし、あと音楽っていうのは救うっていうね、言ったかもしれません。救うっていうのはこの魂の救済の救うもありますけど、水面に浮かぶ月の光を救うのこのね、実際にこのザルで救うとかそういうような意味のニュアンスとかそういうのも好きなんですけど、やっぱりね、コブラスイスターズの時によく言ってたね、そういう民族的なこととかね、誰から生まれたからっていうだけじゃなくね、まあ、ふるさとの地ですけど、やっぱ音楽って地だなと思って、はい、まあ、カタカナの地ですよ。人によってこう、知識の地でもあるし、学問としての地でもあるだろうから、まあ、大地の地でもあるし、まあ、さっき、まあ、繰り返しになりますけど、でも、その、単純なんだけど音楽は地であるっていうことが分かった今回の議論の産後祭りだったなというふうに思います。はい。ちょっとね、今回はこういうようなコンセプトがあったんで、いつもやってるメンバーとかにちょっと声をかけられなかったりもしたんですけど、まあもちろんフォローもしてね、いろいろタイミングとかもあるから、また、違う現場でよろしくお願いします、みたいな。なんかいろいろ、そういうところも分かってくれて、できた。な、4番さんが、そうした。はい。他はまあ、エーサーだったり、他のダンスだったりね、いろいろその楽しい。今はね、地元の本当に、メンバーが出る。お祭りになってるんですよ。青年団が主催ですから。まあ、だんだん、まあ、花火もね、派手ですけども、大変だと思うんですよ。人口も5000切ってね、どんどん予算も、ね、なくなってくるし、税金もだからかかってくる、高くなってるし、観光地とはいえね、まあ、そこまで、まあ、皆さんが病ってはないんでしょうけど、やっぱ、まあ、俺も産後祭り、やっぱ好きなんで、新しいね、心血を、ね、 心の血ですか、を注ぐっていうか、そういうことをやってこの島を活性化していくとかね、いいんじゃないかという。で、打ち上げももうすごい楽しかったです。まあまあ、19、20歳ぐらいはそんな、酒飲めませんから、そんなね、たくさんは。まあまあ、一応未成年には勧めてませんし、飲まなかったんですけどね、みんなが。まあ、話聞いたらやっぱ面白いな、と思って。自分たちがそういうふうにして、19、20歳ぐらいの時にやっぱり持ってて、なんかこう、出口はないんだけど、こう、ね、こう爆発してる、ですよね。やっぱりこう、魂っていうものは。なんかそういうので話もしてて、みんなそれぞれの、メンバーも、刺激受けたと思うし、うん。ね。後輩だけど、大悟とかにも声かけたりできて、なんか、面白いものができたなぁなんて思うんです。またそこら辺は、はい、YouTube だったり、ブログだったりですね。お伝えできれば、その模様などもお伝えしたいと思っております。はい、今日はちょっと1時間近く話したので、またゲロン号のことについては、はい、また、日を改めて、やりたいと思います。そして個人的には、これが今年最後の花火にならないようにね。今年の花火も最後になったなって、まだ夏は終わっておりませんね。はい、ならないように、花火の事故とかありますね。最近ちょっと多いですから、はい、そこら辺も気をつけてくださいということでして、月曜日もね、皆さん、私もそうですけどね、その仕事がスタートする大変な時に聞いていただいて誠にありがとうございました。はい、遅くまで、すいません。はい、また明日からね、次の祭りを探して頑張っていきたいと思います。で、はい、アーカイブを残しますので、すみません。ありがとうございました。聞いていただいて。はい。それでは、アキラレディオでした。おやすみなさい。